インターネットの皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。今日はですね、主が復活された、蘇ったですね、礼拝となりますけれども、明日からですね、感謝と賛美リバイバルキャンプが始まりますけれども、しばらくですね、感謝賛美リバイバルですね、見ていただきたいと思います。あと1本動画もですね、2つがありますので、それを見てしばらく見ていただきたいと思います。
こんにちは。今日は7つのラッパ1です。第7の封印で7つのラッパを与えられた天使たちは、おのおの順番にラッパを吹き鳴らします。新しい祭壇が始まるのです。第1のラッパでは、血の混じった氷と火が現れ地上に投げられたとありますが、これは象徴的な表現でしょう。焼けるという表現が枯れるということを思わせられるので、大きな化学物質による災害か細菌による災害が起こると思われます。その結果、世界全体で3分の1の木々が焼け、弱い草などは全滅することになります。第2のラッパでは、火の燃えている大きな山のようなものが海に投げ込まれ、海が血になったとあるので、海が赤くなると思われます。この災害で魚の3分の1が死に、何らかの理由で船の3分の1も壊されます。工場から化学物質が流れ出し、川や海などが赤くなり、魚が死んだということが現代でも起こっていますが、それに類したことが起こると思います。第3のラッパで出てくる星の名はイガヨモギとあります。かつてチェルノブイリで原発事故が起こり、それ以来この事故が原発事故の象徴となりました。このチェルノブイリはウクライナ語でイガヨモギという意味です。これは偶然と思いません。また黙示録8章10節に水源に落ちたとありますが、福島原発問題では放射能汚染水が問題となっており、水のために多くの人が死んだという箇所を思わせます。ここでの災いは放射能問題である可能性が大きいと思います。第4のラッパでは、3分の1は黒くなるとあります。これは大規模な火山のガスとか、何らかの理由で太陽の光が3分の1遮断されることが起こると思われます。この後、わしがあと3つの災いが来ると大声で言っているので、 この後の3つの災いは前の4つの災いよりも大きな意味合いを持っています。それではまた。星が地上に落ちるのを見たとあります。この星は力ある悪霊のことと思われ、その悪霊は底知れぬ穴を開き、そこにいる多くの悪霊を解き放ちます。地の草や木には害を与えないでとあるので、それまでのラッパの裁きとは違う原因により、クリスチャン以外の人々に5ヶ月の間苦痛を与えます。人々はその苦痛のゆえに死にたいと思いますが、死ぬことはできません。第6のラッパでは王家はユーフラテスのほとりにつながれている4人の御使いを解き放せとあるので、中東のサタンの動きを主が抑えておられたのを解き放つと考えられます。ここでイスラムのテロ組織やイスラムの国々の動きが本格的な凄まじい動きとなり、人類の3分の1が死ぬことになります。第7のラッパは観覧時代の真ん中 3.5 年目に吹き鳴らされます。このラッパは今までの裁きのラッパとは違います。このラッパが吹き鳴らされるその日に、神の奥義であるよみがえりが成就します。まずキリストにある死者がよみがえり、御霊に属する体が与えられます。そして敬虚される条件を果たしたクリスチャンが一瞬にして御霊の体に変わり、一挙に天に携え上げられ、空中で死とを愛し、大観覧時代から守られるのです。この後ついに大観覧時代が始まり、7つの鉢が打ち分けられます。それではまた。
感謝と賛美リバイバルですね、映像が出てきましたけど、明日からですね、その沈没化されていきます。非常にリバイバルのですね、働きの中においてですね、感謝の本当にこう働きをこれからですね、具体的にこう働きをするというような派遣ですから、さらにですね、動いてつないでいただいて、今7つのラッパーがありましたけども、7つのラッパーはですね、これから非常に、この時代においてですね、実際にこれから起こってくることですね、まあ、最近トルコの方からです、日本のですね、日本人がですね、IS にですね、入りたいと言ってですね、トルコの方からシリアの方に行ったんですけども、トルコの方でですね、一応捕まってですね、日本に送還されたということが出ていますけども、そういうイスラエルもですね、今世界でもですね、いろんなことが起こっていますけど、そういう時代の中でこれからですね、観覧時代、特に黙食の時代に向かってですね、この歩んでいくことになるわけですね。それで最後の7つの福音がですね、ラッパが鳴るときに空中警挙ですね、非常にこれはもう実際的にこれから起こってくることですから、私たちはその条件をですね、これから満たしていかなきゃいけないということですからですね、重要なことですから、それにですね、備えていただきたいと思います。そのことを覚えつつですね、この皆さんの御言葉から見ていきたいと思いますが、先ほど司会者の方が読んでいただきましたマルコの福音書のですね、16章の1節から8節ですけれども、先週はですね、受難書ですね、イエス様が十字架にですね、この書かれて、私たちの罪の身代わりとなってですね、十字架上でこのイエス様はですね、死んでくださった、このイエス様の死というのがですね、本当にこの私たちのですね、この命ですね、命、私たちは本来こう、イエス様を死、を知らなかったらですね、信じることができなかったら、私たちは人間はですね、みんな地獄にですね、行くわけなんですね。イエス様はその私たち人類がですね、この地獄に行かないために、イエス様は十字架上でですね、私たちの罪の身代わりとなり、そしてこの 神様にですね見捨てられてですね、そして地獄の底にですね落とされたわけですね。そのところからイエス様ですね、神様はこのイエス様をですね蘇らせてくださった。その蘇りの力ですね、この蘇るという死という壁ですね、人類の最大の問題というのはですね、このサタンのですね、そういうこの人に対する壁をですね、死の壁ですね、死の壁を打ち破ってくださった。で、私たちも死というこの問題をですね、この解決しておかなきゃならないんです。死んだ後にどうなるかということですね。それをしっかりとこう人生の中で捉えておかないと、死んだ後にですね、どうなっていくかということがですね、重要となっていくんですね。で、私たちは生きている間に死んだ後にどうなっていくかということですね。このイエス様はですね、受難週、そして十字架上で死んでくださった。それは私たちがですね、この地上においてですね、神様が与えてくださった人生をですね、生きていく。そして、その終わった後ですね、人生をですね、まあ、人によってはですね、違いますけども、この人生を地上終わって、終わった後にどうなっていくかというのをですね、これは重要なことなんですね。私たちが本当にですね、聖書を通して書かれていることをですね、しっかりとですね、信じて、そしてイエス様がなぜ十字架上で私たちの罪の身代わりとなり、また死んでくださったか、そしてその死からですね、死を打ち破って復活されて蘇ってくださったお方、このイエス様が私たちをですね、救ってくださった。そして私たちに、この永遠の命ですね、命というのは肉体の命もありますけれども、永遠の命というのはですね、神様の命なんですね。それは私たちが永遠にですね、生きていく神の国にですね、行くことができる命、保証となっているわけですね。で、この安息日にですね、この、特にこのマグダラ・マリアはじめ、いろいろなですね、婦人たちがですね、イエス様がですね、葬られた墓をですね、前日までですね、行ってたわけですけども、安息日だからですね、一旦こう帰ってですね、それで次の日にですね、再び好意を持ってですね、イエス様の体をですね、まあ、イスラエルのですね、当時のですね、儀式に沿ってですね、イエス様の体に油をこう塗ろうとして、まあ、行ったわけですけど、しかしその墓にはですね、イエス様はいなかったんですね。蘇っていたんですね。イエス様は前もってですね、弟子たちにこの語っていたんですね。イエス様はですね、まあ、一緒に3年近くですね、弟子たちと一緒に、歩んでいましたから、こう弟子たちがですね、自分のことをですね、どのように思っているか、どのように見ているかということをですね、聞いた箇所があるんですね。それは、マルコのですね、8章の27節ですね、御言葉からお読みしますけど、それからイエスは弟子たちにピリポカイザリアの村々に出かけられた。その途中イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は私を誰だと言っていますが、彼らは答えていった。バプテスマのヨハネだと言っています。エリアだという人も、また預言者の一人だという人もいます。するとイエスは彼らに尋ねられた。ではあなた方は私を誰だと言いますか。ペテロが答えてイエスに言った。あなたはキリストです。するとイエスは自分のことを誰にも言わないようにと彼らを戒められた。それから人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ、殺され、3日の後に蘇らなければならないと弟子たちに教え始められた。しかしはっきりとこのことが話されると、ペテロはイエスを脇にお連れして諌め始めた。しかしイエスは振り向いて弟子たちを見ながらペテロを叱って言われた。下がれサタン、あなたは神のことを思わないで人のことを思っているですね。イエス様のことをですね、弟子たちはですね、確かにペテロはですね、キリストだとこう言ったんですね。まさしくキリスト、神様ですね。イエス・キリストという方は誠の神様なんですね。で、父なる神様は一人がであるイエスをこの地上に使わせてくださった。その目的というのは、私たち人間をですね、この地獄に行かないように、そして永遠の命、神の国に行くことができる、この救いの恵みをですね、与えてくださって、イエス様はこの十字架上でですね、死んでくださった。 そして蘇ってくださった、復活してくださった、その復活したイエス・キリストという方を信じると私たちは救われるんです。十字架上だけでなく、十字架の上で死んでくださり、そしてその死からですね、死の中に置かれて、そして死から復活した、復活、蘇った、生きている復活した神様ですね、御霊の体となって蘇ってくださったお方ですね。その方を信じることが救われることなんです。私たちがイエス・キリストという方はキリストだと先ほどですね、あの弟子たちは言っていますけれども、神様なんですね。まあ聖書で言う地なる神、子なる神、聖霊なる神、三位一体なる神なんですね。その方が私たちの救い主であり、メシアであり、そしてこの方を通して私たちは救われるんですね。で、この方は本当に私たちが死から蘇ったことを信じていないとですね、私たちの救いというのはですね、はっきりとしないんです。誰によって救われたのか、どうして救われたのかというですね、私たちはこのことをですね、きちんと正しく捉えておかないとですね、本当にこの神様のですね、救いの恵みというのはですね、はっきりとこうしていかないんです。で、私たちはこの方を信じて、そしてその方が私たちのですね、この神、まことの神、そして私たちはこの方をですね、この唯一の神様として信じてですね、歩んでいるわけですね。その弟子たちもこのですね、イエス様が墓にいなかった、前もって言われてたんですね、このあなたというより先にガリアに行ってお会いすることができる。どうしてですね、早く行けるかというと、御霊の体になっているわけですから、肉の体からですね、御霊の体ですから、もう空間がないわけですよね。そういう壁もですね、ないわけですから、神様ですね、そういう弟子たちよりも先にですね、ガリアにこう行くことができるわけですね。そこでお会いすることができるということですね。で、私たちは必ずこう死という問題が直面します。必ず若い人でも年取った方でもですね、死というですね、ことにですね、直面するんです。生まれてきた人は必ず、地上に生まれてきた人はですね、必ず死というですね、ことに対して、まあ聖書はですね、この私たち全ての人はですね、必ずですね、生まれてきた人はですね、死ななければならないんですよ。もう長くですね、永遠にですね、生きるということはないんですね。地上においてはですね、まあ漱石の中でも書かれていますけど、120年ですね。世界のですね、長生きする人のですね、年齢はですね、最高はもう120歳以上はですね、生きることができないように、神様はそのようにこう定めれておられるんですよ。なんぼですね、健康的なことをですね、しようとしたり、そういうですね、食事を気をつけたり、運動したり、いろんなことをしてもですね、もう120年以上はですね、生きることができないんです。しかし私たちはこの地上においてですね、この限られた人生の中で、そして、死というですね、ことに直面するわけですけども、死んだ後にですね、どれになっていくか、先ほどもですね、7つのですね、ラッパがですね、吹くときにこの空中景気をですね、それは私たちの時代においてもですね、そういう空中景気にですね、生きている時にですね、イエス様を信じて、その景気をされる状況を満たしている人は、御霊の体、まず亡くなった方ですね、イエス様を信じて、亡くなった方が最初に御霊の体によって、引き上げられてですね、空中に、そして生きている私たちが御霊の、この生きているこの体がですね、御霊の体となって変えられてですね、空中にですね、普通肉体の体ではですね、空中にですね、浮き上がることはできないですね。御霊の体に変えられて、そして、空中にですね、引き上げられて、そこで死とお会いするわけですね。で、私たちはこれからですね、そういう時代の中にですね、生きていかなきゃいけない、そしてですね、敬虚されていかなきゃいけない、そういう歩みをですね、していく必要があるんです。で、これからの歩み方というのは、私たちにとってですね、重要な歩みなんですね。神様は蘇ってくださった主、復活してくださった神様は、私たちをですね、地上において 与えられたこの宣教の使命ですね。まず福音をこう述べ伝えていく、全世界にですね、私たちはイエス様が復活した、蘇ってくださった、このイエス・キリストという方はこのようなお方ですよとですね、神様を知らない人たち、イエス様を知らない人たちに伝えていく。マグダラ・マリアはじめ婦人たちがですね、この墓に行った時ですね、そこに御使いがですね、もう蘇ってこの外来に来なさい、そこでお会いできますよとですね、語られたように伝えていく。私たちはですね、ただ自分だけが信じてですね、そのままでいいっていうんじゃないんです。信じたならば、これから人々にですね、伝えていかなきゃいけないんです。イエス様という方をですね、この方、イエス・キリストという方がおられる。この方は私たちのですね、この罪を許し、私たちを救い、そして永遠の命を与えてくださる方。そして私たちは死んでも、死んだ後にこの天国に行くことができる命を与えてくださる方ですよとですね、そういうことをこう聖書を通してですね、語っていく必要があるんです。これがクリスチャンなんです。クリスチャンというのはですね、語っていかなきゃいけないんです。黙っていってたらダメなんです。伝えていく、福音をですね、語っていく、述べ伝えていく。その時に私たちはですね、本当にこの神様の救いの恵み、また神様のですね、喜びを伝えていく。喜びですね。皆さん喜ぶとき、ですね、なんか人に話したいというようなことがあるでしょう。喜んでいるときはですね、自分のこの喜びをですね、なんとか人にですね、分かってほしいですね。で、私はあるときですね、本当にこう、クリスチャンになってですね、本当にこの、喜びがですね、湧き上がる、まあ、腹の底からですね、聖書の中にですね、生ける水の川はですね、あふれ流れてくるという歌詞はあります。ヨハネの御言葉の中にですね、腹の底からですね、喜びが湧き上がる。本当にこう、神様のですね、素晴らしい、この救いのですね、恵みを受けた時ですね、別に普通の生活と変わらないんですよ。イエス様を信じている時と信じていない時の生活は変わらないんですけれども、死んだ後ですね、本当にこの喜びがですね、湧き上がってですね、人にですね、自分がですね、救われたですね、証をですね、もう何とかして伝えたい伝えたいとですね、いろんな人たちにですね、話していたことがあるんですね。で、今結婚して妻と一緒になっていますけども、当時私は教会に行き始めた時ですね、ある福音派の教会に行ってたんですけども、そこでもですね、もういろんな人たちにですね、自分が どういう生活からイエス様を信じて救われてどのように変わったかということをですね、もういろんな人たちにですね、伝えていたことがあるんですね。で、それは本当にですね、蘇ってくださったイエス様、自分は本当にこの救われた神様がおられるですね。イエス様を信じる前まではですね、神様がおられるとかですね、いろんなことを言われてもですね、あまりですね、自分の深いところにですね、分からなかったですね。しかし自分は本当にですね、イエス様というお方にですね、触れられた時ですね、触れられた時、自分のですね、生活の中で本当にこう神様ですね、触れてくださった時、死んでですね、自分が死んだというわけで一方的にですね、もう聖霊が望まれてですね、悔い改めてですね、そしてイエス様という方はですね、本当にこの神様がおられる、イエス様というよりもですね、神様がおられるということですね、自分の中にこう分かった時ですね、そこからですね、喜びがですね、あふれ流れてですね、毎週毎週ですね、聖書を読んだりですね、祈ったり、それで1週間2回ですね、当時電車でですね、45分ぐらいかかるところですね、毎週毎週ですね、2回ぐらいですね、礼拝祈祷会にですね、行ってですね、証をですね、していたんですね。そして、神様はですね、本当にこう変えてくださって、で、私たちもこの復活したキリストにお会いする、出会う、触れられていく、その時にですね、変わっていくんです。弟子たちはですね、十字架上にかかった時、弟子たちはですね、まだ本当にですね、変えられていなかったんです。逃げていった。しかし蘇った後ですね、弟子たちはですね、 イエス様に外野にお会いしたり、そしてですね、ある時はですね、イエス様はですね、彼らは漁を行ったんですけども、何も取れない状況があったんです、ね、そしてイエス様はですね、この漁をしていたペテロたちにですね、この魚が一匹も取れない、食べるものないからですね、船のですね、右に網を下ろしなさいと言われてですね、そしてその通り言われた時にですね、大量の魚が取れたんですね。でその時にこうペトロたちはですね、本当にこう変わってきたんですね。ああ、イエス様という神様がおられる。そしてその後ですね、ペンテコステ、このイエス様はですね、天に変えられた後ですね、40日近く経ってですね、彼らはですね、聖霊が望まれて、そして彼らはですね、大胆に神の言葉を語り始めていた証。今まで人を恐れていた、ユダヤ人たちを恐れていた、しかし彼らはですね、本当にこう聖霊の力、復活した神の霊が彼らの上に注がれてきたんです。人は確かにですね、恐れることがあるんですよ。自分がクリスチャンであったらですね、どういう目に遭うだろうかとかですね、イエス様と一緒にいたから、自分たちはですね、イエス様がいなくなったらどうなるんだろうかとですね、彼らはですね、恐れてですね、このいつもですね、戸を閉めてですね、あまりですね、ユダヤ人の方々と話はしなかった。しかし聖霊が備えてきた時に、復活した神の霊によって触れられた時に、彼らは大きく変わったんですよ。大胆にイエス様のことを語り、福音を語り、御言葉を伝え、そして、いろんな問題のある病人たちにはですね、手を置いて祈り始めていたらですね、御言葉に伴う祝福がですね、起こり始めてきたんですね。でこの復活した力というのは、私たちはですね、本当にこの福音を伝えていく、証しをしていく、イエス・キリストをですね、伝えていく、大きな使命がありますし、それとともにこの地上における私たちのですね、神様のこの計画を、これから人生におけるですね、最終計画をですね、神様はこの計画しているこの歩みをしていく力となっていくんですね。これからリバイバル終末、そして、黙食の時代にですね、私たちはこれから向かっていきますけれども、この聖霊の力をですね、私たちは毎日毎日ですね、本当にこう満たされていく、それは本当にですね、感謝賛美という土台の上に信仰を持ってですね、さらにこの復活の力によってですね、歩みをしていきたいと思います。お祈りします。御神様、御言葉を通し、神様、本当に私たちもさらにこの、イエス様の触れられ、イエス様のことを伝えていく、その使命を全うし、この地上における使命を、神様が与えてくださった使命を全うしていくことができ、働きをしていくことができるように、私たちを強めてくださりますようにお願いいたします。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。それではハレルヤを賛美していきたいと思います。それではお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願くは主イエスキリストの恵み、血の神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同と共に豊かに常しえにありますように。アーメン。